宮原山田の
チェックワンツーハウリング。
はい、この番組は、裏方2人山田と宮原が、なんだゲストさんを迎えて喋っていく番組になってます。
はい、はい、そうです。というわけで自己紹介します。好きな食べ物は生牡蠣です。映像撮影やってます宮原です。よろしくお願いします。イエーイ。
好きな食べ物はマンボウのお刺身、山田です。
マンボウの刺身ってどこで食えるの？は
い、どこで？
いや居酒屋？
いや、うちの地元だと普通にスーパーで売ってますね。
あ、そうなの？
はい、マンボウ、
食べたことないですね。
は
い、
肝と一緒に食べるとうまいんですよ。
白身魚的な感じですか？あ、まあ、
ちょっとそんな感じ、ちょっとくにくにしてる感じで。
はあ、はい、ちょっとじゃあ今度ご馳走していただいて、
は
い、
探してみてください。
はい、というわけで山田さん、
はい、
2回目なんですけどこの番組、はい、今日からゲストさん来ていただいております。
はい、
はい、
なんとなんと
早速というわけでちょっとご紹介させていただきます。
はい、
フードコーディネーターの鈴木理恵さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、はじめまして鈴木です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
山田くん、はじめまして。
そうですね、
ですよね。
はい、人脈の広い宮原さんが、
はい、
呼んできていただいた。
はい、鈴木さんとはですね、先月ぐらいにちょっととあるところの異業種交流会みたいな、
はい
はい、ところで出会いまして、
はい、
でまあ、いろいろなんかいろんな職業の方いたんですけど、フードコーディネーターっていうのをなんか僕はまあそういう仕事があるのはしてたけど、初めてお会いしたのでもう興味津々だったんですが、何せ異業種交流会時間がね、時間少ない割に人がいっぱいいるので、
はいはい、いやもうツイッターで見て、あ、なんで誘ってくれなかったのかなって思って。
あ、あなたを？
そうそうそうそう。楽しそうだなと思って。
うん、いや単身乗り込んできます。
単身乗り込んで、はい、
でちょっとその鈴木さんにそのお仕事の話とかいろいろちょっとお伺いしたいなと思って今日。
そうですね、フードコーディネーターってあるのは知ってるけど出会うことほぼないですよね。はい、はい、具体的にどういうお仕事というか、
要は、昔で言うと映像関係、消え物さんなんて呼ばれ方しますけども、フードコーディネーターなんていう横文字がカタカナで呼ばれるようになったのは多分25年30年ぐらい前かな、なのかなっていう感じなんですけれども、いわゆる、分かりやすく説明すると、ドラマや映画での食卓シーンのお食事だったりとか、役者さんがお料理をしているシーンだったりとか、CM で美味しそうにカップラーメン食べてるシーンだったりとか、はたまたカタログでの美味しそうなすき焼きのお肉を揚げてるシーンだったりとか、
そういうところまであるんです。はい、あ、そうか、そうですよね。
そうなんです。なので、広い意味で食に関わること全般、例えばスーパーさんでの、販売方法だったりとか、はい、陳列の仕方だったり、はいはいはいはい、売り込みの仕方だったりなんていうのも、はい、私は手を広げてやっております。
なるほど、
はい、すごい多岐にわたって
多岐にわたってますね。ね、テレビだけなのかなとかって思ってたけど、はい、そんなこと全然ない。
僕もそのイメージ
が、イメージがね、
はい、
いやでも考えてみると仕事で結構食べ物を取らなきゃいけないことたまにあるんですよ。
あ、山田くんが、
あ、そうそう、旅館さんの、はい、なんていうのかな、イメージっていうかブランディングムービー作ってくれとか、そういったのも、まあ、まれになんですけどあるんですけど、
はい、
結局料理人さんに作ってもらったのをこちらサイドでここ整えるんだけど、かなり難しくて、
はい、
やっぱそういう時にやっぱり、ね、フードコーディネーターさんいるとやっぱ違うんだろうな。
ぜひ声かけてください。
ぜひぜひぜひ、まあ、まあちょっと、ね、後ほど、ね、まあ、うちうちの話とかもね、はい、その辺はあると思うので、
終わった後にいろいろな打ち合わせを、
ご予算の話とかもね出てくると思うので、
確かに確かに、
でもね、しずる感を出すプロってことですよね。
はい、
はい、
その実際にそのお料理をこう出すじゃないですか、
はい、
で例えばドラマだとか CM だとかでやるときに見栄えも大事ですけど、
はい、
実際に食べる場合味も大事ですよね、
はい、
その役者さんが食べるとき、そこら辺はやっぱりなんていうんですかね、その見た目と味を両方こう、いいようにするようなこう工夫というか、そこを気使ったりとかする感じ。
そうですね、今でこそ、作ったもの食べる食べないの問題もすごくあるんですけども、私が駆け出しだった頃は、いろんな歯があって、
はいはい、
作って出したお出ししたお料理をしっかり食べれる歯と、
うんうん、
食べれない歯、はい、要は見せるためのだけのお料理 なので、カタログなんかの撮影だったりドラマの撮影でちょっとお寿司のシーン、はい、ネタがピョンと出てくるなって言った時に、ツヤ感、照り感、はい、そういうシズル感を出すために、はい、当時はキュウリの縁にこうマニキュア塗ったりとか、
マニキュア、はいはいはいはい、
こう風食べれないですね。
そう、イクラのこの滴る感じにちょっとマニキュア、はい、透明のかけたりっていうふうにすると食べれないので、そういう歯と、きちんと食べれる歯とあって、今全体的にどうかなっていうのはちょっと私の方も分かんないんですけども、一人で私もやってるので、基本私が作るものは全て終わった後、役者さんはもちろん、終わった後のスタッフさんが全部お腹に美味しく収めてくださる、
素晴らしい。
あのあれですね、スタッフが美味しくいただきましたってテロップが出るって
やつですね、はい、そうですね、
それを作る側の方って、
はい、一時期あれ流行った時、明らかに食べれなくなったやつも絶対テロップ載せてたじゃないですか。
あったかな、
そのなんかぐちゃぐちゃに投げたやつとかもスタッフがちょうど、ああ美味しくいただきましたみたいな、
そうね、誤解のないようにね、
本当かよって思いながら見てたんですけど、
確かに確かに、
まあではじゃあ今日のやつは美味しくできたなとか、はい、あ、ちょっと味失敗しちゃったなとかってもやっぱある。
いや、もう基本、例えば映画だったりドラマだったりってなった時に役者さんありきだと、役者さんの好みをもうとことんリサーチして、
この人は何が好きとか、こういう味が付けが好きとかまでやるんですね、
全部。
すごい。
でもそれこそアレルギーとかがあったら、
そうですそうです、はい、
その台本には例えばこういうメニューって書いてあるけど、役者さんがエビアレルギーだったとかね、あるかもしれないもんね。
なんかがっつりドラマで、お料理をってなった時に、台本って大体何かを食べてるシーンみたいにざっくばらんなんですよね、大枠 で、はい、でそこをじゃあ詰めてってどういう絵面にしたいかっていうのを、監督さんだったり演出部がこんな感じの食卓にしてほしいと、じゃあこんな感じのメニューにしましょうってなった時に、その時代背景だったりとか、そういうのも考えながら、献立も考えつつ、お茶碗だったりお箸の並びだったりとかも決めるんですけども、役者さんのアレルギーだったり、思考だったり、好みだったり、いろいろあるので、そこも全部、出る俳優さんたちの、マネージャーさんたちにお伺いを立て、で彼らの普段の食生活も、今の時代 SNS 見れるので追いかけて、あ、こういうの好みなんだ、あ、こういうの苦手なんだっていうのまで全部メニューに
盛
り込みます。
あれですね、当日料理作るだけじゃなくて、その事前の準備もだいぶ大変ですね。
むしろあれですよね、ご飯普通に作ってほしいですね。
ホームパーティー用に。
そうそうそうそうそうそう。
そうなので、あ、なるほどね。あの、こういう絵面で出しますって言って、じゃあ実際食べて芝居が始まりますって言った時に、そのいい笑顔を引き出せる役を担いたいなと思っているので、
あ、じゃあ美味しいってシーンでやっぱり本当に美味しいって思ってもらって、
役者さんってやっぱり役者なので演技が上手なんですよ、食べて美味しい顔って出せるんですけど、自分の好みの美味しいにマッチしたものの笑顔って素直に出るんですよ。
いや、でしょうね、
そこにやっぱやりがいというか
ありますね。
だから演技の美味しいとマジで美味しいだと、
多分
出てくる表情が変わる。
違うんですよ、多分一般でこうテレビ通して見てらっしゃる方は、わー美味しそうって見るんだけど、いや、あれ今の違うよねっていうのを感じたりもあるので、
でも今食べるのが、食べ物が美味しそうとか、食べるのがね、食べる姿が美しいとか、そういうので話題になるドラマ多いですよね。
多いですね。
僕も結構好きで、孤独のグルメだったりとか、なんだ、若子酒だったりとか、結構そのあと昼の銭湯飯だっけ、結構あの男性とか女性が食べてるだけみたいなドラマ結構見るんですよ。で見れちゃうんですよ、だし美味しそうだし、あ、なんか次あれ食べたいなみたいな、
あ
るんで、いや、僕は食べ物とかドラマとか映画とかの食べ物のシーンはかなり大事だと思ってるんで、
ありがとうございます。
大事ですよ、
大事です、大事です。ジブリもね、あの絵だけど、
ジブリ飯ね、
ジブリ飯、あれもね、アニメかもしれないけど、やっぱ食べるところが
重要な要素だからね、
重要ですよね。
すごいな。すごいですね。ちょっといいですか、
はい、
結構その例えばテイク1、テイク2とかで何回かテイク取る可能性もあるじゃないですか、 ってことは、はい、その一食分用意するだけじゃなくて、はい、その予備とか、
はい、
そういうなんかあの亡くなった時に継ぎ足し用みたいな、はい、結構多めに作ったりとか
する。多めに準備します。
それの買い出しとかも結構大変ですよね。
もうスタンバイがとにかく大変なのと、だいたい映画だったりドラマだったり映像を撮るときって、はい、ご飯食べてる正面だけのシーンじゃなくて、そこで撮りました、それがテイクワンで終わればいいんですけど、はい、じゃあ次後ろから撮りますよ、
はいはい、
いわゆる白身なんて呼ばれる撮影なんですけど、はいはい、そうした時にもやっぱり食べてる絵面のこの動き、どうなんていう、最初に出したものと同じ量からスタートしたい。
そっか
ですよね。食べるシーン辛いって言いますよね、役者さんとか。結構 NG が重なるといっぱい食べなきゃいけないとか。
なのでやっぱり美味しいもの、現場に私が入って、あ、鈴木さんだよかったって言われたい。
あ、はい、いやいや、でもその気持ちでやってるだけでね、役者さん絶対ありがたいですよね。
そうなんです。やっぱりあの出されるものって昔で言うと、あと予算がなかったりする番組だと、いわゆる AD さんがコンビニで買ってきたそれっぽいものを、
はいはいはい、
なんとなくそれっぽく出してたりするんですけど、
コンビニ弁当を盛り付け直すだけ、
はいはい、そうなってくると出てる演者さんたちもテンション下がるわけですよ、
はいはいはいはい、
それをこう食べて美味しくないのに美味しいっていう顔しなきゃいけないとかっていう中、
はいはい、
ね、身
につまされますね。
そうなんです。
あのね、よくよく考えたらね、うん、MV の時も俺食べるシーンとか飲むシーンね、うん、使う、
はいはいはいはい、
でワインの代わりにブドウジュースとか、はいはいはい、ウイスキーの代わりにウーロン茶とかやってるわ。
ああ、なるほどね、う
ん、
は
いはい、でやっぱり料理とかだと、うん、やっぱ買ってきたものを単純にさらに盛り付け直してやってるんで、うん、すごく身につまされてます、
ね、やっぱりなんか食べることって、うん、あの我々もそうですけど、はい、人間誰しも、
はい、
なんていうの、三大欲求の一つなの で、
そうです、ね、大事ですね。
食べ物が美味しいと、うん、例えばギャラがすごいどうでもいいようなお仕事でも、はい、いやこの現場はね食べ物が美味しいんだよっていうだけで、
ロケ弁の、うん、我々あれですね、現場でロケ弁の文句ばっかり言ってますよね
そう、ロケ弁が気に入ったところのものだと、はい、ちょっと頑張っちゃおうかな、
そうそう、
朝早かったけど頑張れるみたいな、
は
い、
確かに今半出る現場は安くても行きたい
何個かあるよね、そのいいロケ弁、
ここのロケ弁うまいとかやっぱあるから、うん、ここの食べ物シーンのやつがやっぱり美味しいって、うん、なったらね頑張ってくれます。いやちょっとごめんなさい、すごいもっと聞きたいんですけど、そろそろ結構時間
が来てる。ち
ょっと前から焦ってたんだけど止めれなくて、
あ、すいません、
聞きたすぎて、いやいや聞きたすぎて、
はい、
なんか鈴木さんって、はい、お仕事とかってこういった、はい、例えばフリーみたいな形で、はい、僕みたいな人間とかも頼んだりできるんですか？
全然もう完全にフリーでやってますので、
はいはい、
ご依頼あれば全国どこへでも。
そういった時はじゃあ、はい、鈴木理恵さんで検索して、
はい、
例えばツイッターとかでお声掛けすれば、
お声掛けでもいいですし、あの、はい、お名刺をお渡ししましたのお電話だったり、
はい、直接ラジオの人、
ラジオの
人、はい、方が鈴木さんにお仕事を頼みたいなとなった時は、
フードコーディネーターとかで検索したら出てく
る、はい、フードコーディネーター鈴木で入れてもらえれば、
はい、
出てきます、ね、それが良さそうです。
じゃあフードコーディネーター鈴木で検索したら役者さんが美味しいご飯を食べれるっていうちゃんと撮影で、
はい、
ところでした。
いいですね、
はい、素晴らしい、はい、
素晴らしい、ありがとうございます、
はい、
いや本当ちょっと後で終わった後にもうちょっと話しましょう、
もちろん
なんか全然もっともっと話したいこといっぱいあったのに
お相手は宮原浩一郎と
山田拓也でした。
本日のゲストはフードコーディネーターの鈴木理恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラブなんです、はっはっはっ。今日も残業上司はお席にグッバイ、こちらは相当もろしておりますが、命令命令助けてください、定時退社希望を。このまま行ったらいずれてっぺん壊れる、いやいやせめて今日中に帰りたい。残業半休でさえ取れてない、怒涛の業務を終えたらようやくご自宅ソファーにと、今日も大胆に焼き鳥食べ、ビールを飲んでネットフリ見る、4時間しか寝れないけど最高の私の時間ね、ゆっくり心を満たしてく、これが私のラブなんです。
かった。
まあ何やっても褒めてもらえないし、
なんで俺はいつもこうなんだろう。なんかもう、
いや山田さん面白かったですね、
はい、いやもう全然時間足りなかった
ですね、はい、全然喋り足りなくて、はい、もう、はい、なんだろうな、まだまだちょっとあの後で
そうですね、
裏でいろいろ話さなきゃですよね。
写真も見せてもらったけど、
はい、
あれがこうなってたんだみたいな、なんか腑に落ちる部分
そうね、確かにね。じゃあ今までね、自分たちが知らない世界を、
知らない世界を
垣間見れたような気がしますけれども、はいはい、やっぱ映像っていろいろな、何ですか、要素あるよね。
ありますね。ね、
なんかその食べ、はい、今回はその食べ物だったけど、例えば衣装さんとかもそうだし、はいはい、まあ、我々はね、そのカメラマンだったり編集者だったりするけど、はい、それ以外で現場を作る人ってなんか、俺らも知らないジャンルとかあるんじゃないかな。
僕らも映像なんですけど、結構どっちかというとフリーランスに近いというか、
うん、
個人というか自分たちだけでやってるじゃないですか、
うん、そうね、
で、
そう
ね、大きい現場になると、うん、俺もうとんでもない分業化化されてて、
はい、
人数じゃないですか、
はいはいはい、
ピントとかを合わせるだけの人、ピントマンね、うんうん、もう信じらんないなと思ってピントを回すだけに人件費払うのみたいな。
あ、そうね、
なんつうかな、僕らにしたら高級な人件費というか、うん、
そうだね、
まあ、でもフードコーディネーターも若干そのうちの一つのところは。
いやでもさ、やっぱそういうところ一個一個にさ、はい、ちゃんとお金があれば、
は
い、
そうなんです。
例えばピントマンもさ、今だったらオートフォーカスでええやんってなるところを、はい、オートフォーカスがたまにこの外しちゃうっていうリスクを人を入れることで回避してるわけだし、
あとはどっちかというとピントで表現する、う
ん、その
外したとこが合わせるとか、
奥ピンにね、
そうそう、うん、外すとか、うん、だから一個一個のそういう、うん、なんていうのかな、僕らが使ってないその予算を使うことでちょっとずつ積み重なってたクオリティが、やっぱテレビドラマだったり、
ね、
映画のクオリティに持ってくのに必要なので。
そうね、確かに、
はい、
なんかその映像やってるとこう一番お金をかけていない部分のクオリティが目立っちゃうよね、粗さというか、うん、すごいわかる、うん、例えばさ、はい、一人でさ映像撮りに、例えばミュージックビデオ撮りに行くってなっても、うん、照明やってくれる人がいるかいないかでさ
全然
変わるでしょ。でも我々に来る仕事そんなに予算ないから
悲しい話をする
照明呼べるほどないわけよ、
まあまあ、もううちはもう照明自分で買って自分で持ってきます
よ。もう自分の手取りで限界みたいな、
ね、そう
ってなるけど、やっぱり照明一人入れたら全然違うよねっていう。
全然違いますよ、
はい、うん、だからそういうこうね、まあだから、はい、無限に予算があったら、はい、こうそういう こう細かいところもいろいろね、なんか人を一人ずつあてがってやれるんだろうなっていうふうに思っていました、
はい
はい、
僕もそう思いました。先日本当に、はい、うち BS の番組作ってるじゃ
ないですか、午前3時のやつ、
さあ午前3時の音楽会、
はいはい、
で角川博さんだったりとか、はい、山川豊さんだったりとか、結構有名な演歌歌手の人が来てくれてて、
はいはい、
で最初角川博さんが来た時に、まあ、はい、あの人もテレビ超出慣れてる人なんで、ちゃんとしたスタジオ借りたんですよ、
うん、
僕 と、MC のゆうきくんと、はい、あとスタッフのあれ、いやいなかったな、それとあと社長だけだったかな、3人ぐらいで回したんですよ。
あれうちの
その前、
ね、
それは山川さんの時で、
ああなるほど、ね、
の時に後で、うん、この少人数でできるんですねって言われて、
ああ、
うん、あ、うん、無理だった、
できてないです、
できてないなんとか形にしただけですみたいな、
そうそうそうそう、
あ、言っちゃいかなんこなこれ、まあ、でもね、ちゃんとしたものは作りましたよ。堀くん入ってもらって、
う
ん、だいぶ楽になったし、クオリティがやっぱ上がったんで、
あ、そうだよね、
照明、
う
ん、立ててもらって、カメラ出してもらって、
いや全然違いますよ、
こちらでディレクションして、
はい、
まあ、でもそういうところから我々も少しずつ成長して、
うん、そうですね、
はい、予算高く取ってフードコーディネーター入れれるようにやりましょう。
いや本当そうだよね、
はい、
う
ん、てかね、こういうのを入れた方がいいですってプレゼンすればいいんですよ、うん、
あ、クライアントさんに、
こういう脚本でやって、うん、こういう美味しいシーンで、うん、こう食べ物のシーンは売りだから、ここに予算を別途いくらくださいって言えばいいんですよ。
そうすれば
そう、
いいフードコーディネーターの知ってるんすよっていうわけよ。
そうそうそう、しかもうまい、
うん、そう美味しいんですよっていうところを
食べ物の撮る撮影シーンをちょうどお昼とかに設定して、う
ん、あ、なるほどね、
そうそう、午前中から撮影して、うん、美味しいシーンを撮るときは、うん、もう昼の12時ぐらいにして、うんうん、役者さんは美味しいもので美味しいって食べて、
はいはいはい、
お腹いっぱいになって午後の撮影に臨む。
それは現場の空気も温まるし、
ね、はい、
もいいことづくみですね。
あ、ロケ弁とかも作ってもらったりするの
後で聞きましょうそれは後で聞きましょう
それ別料金です
はい、ありがとうございます、はい、ね、山田さん最近のお仕事とかってどんな感じですか、ね、
まあ、前回メタバースって言ってたけど、うん、それをもっと本格化させようと思って、はあ、まあ、メタバースのイベンターとして、はい、もう本当ホームページ作っちゃったりとか、
はい、
しようかな、
メタバース屋さんになって
メタバース屋さんですね、システムだったりとか、まあイベントでやるだけの人いるんですけど、はいはい、まあ、前も言ったかもしれないけど間、うん、メタバースのイベンター、うん、メタバースのコーディネーター、うん、
メタバーサー、
そうメタバーサー
メタバーサー
でもいないんで、うん、そこを大々的に押し出して案件を取りに行きたいなと思ってて、
なるほどね、まあ、確かになんか聞かないよね、メタバースのプロですって言っている人はあんまりいないか、そうそ
う、なんかね若干いるんだけど、
あ、そうなんだ、
でもねメタバースを教える方とか、うん、どう活用するかのセミナーだったりとかなんですよ、うんうんうん、
あ、なるほど、
この場合はどう活用するかもあるんだけど、うん、どっちかというとそこでじゃあ例えばだけど、うん、その御社の商品の、うん、をメタバースで宣伝するためにイベント作りましょうよみたいな、うんうんうんうん、でそこに、じゃあこれをモデル化して、うん、あの人呼んで、はい、じゃあアーティストも呼んで、うん、歌のイベントやったらまずこう、うん、何百人とか集まるから、うん、そこで宣伝しましょうとか、うん、っていう総合的にプロデュースするような業務をしたいなと思ってます、
そうだ、統括役ですよね、
そう統括役です、ね、統括役、うん、はい、
だ普通のイベンターとリアルのイベントだとイベンターさんがそういうことをやるけど、確かにメタバースでそういうのをやる人はそう、
メタバースイベンター、いなさそうだね、メタバースイベンターですね、
うんうん、はい、いいじゃないですか、はい、それなんかね唯一無二感ありますよ、
そうそう、まあ、なんかインターネット黎明期にホームページ屋さんが、うん、ほらいっぱい出てきて儲けてたと思うんですけど、うんうん、それみたいなもんかなと思って、今メタバースがどんどんどんどんいろんなところでできてるから、
過渡期だからね、
そうそうそう、で、うん、それをで作る仕事の人がめちゃめちゃいるから、じゃあそこでイベントをする人っていうのもやっぱいないといけないんで、
おー、
うん、
はいはいはい、うん、
あ、そこかなって、
需要が増えてきたところに、
あなたのメタバース で、うん、でいろんなメタバースに対応できる知識はあるんで、うんうんうんうん、じゃあそのメタバースのシステムを理解して、じゃあそこでこういうイベント作るんだったらこういう人材が必要だなとか、うん、全部手配できるから、
なるほどです、
ね、そういうのやっていきたいなと思ってます、
あ、素晴らしいですね、
宮原さんは、
宮原さん最近あれなんですよ、なんとちょっとなんか自分としてはすごい嬉しかった仕事がありまして、はいはい、僕映像屋さんなんですけど、はい、昔音の勉強をしてたんですよ、はい、大学の時とか、
はい、はい、存じてます、
で、
はい、
最近ですね、はい、クラシックコンサートの
やってましたよね、
録音のお仕事っていうのをやりまして、はいはい、それがえらい楽しかったんですよね、はいはいはい、なんかまあ最初はその他の映像屋さんが撮影で入るクラシックコンサートの現場でレコーディングの人が欲しいって言われて、僕の知り合いのレコーディングエンジニア紹介しようとしたら日程がダメだったんですよ、でちょっと内容をどんな感じのレコーディングがしたいのかって聞いたら、なんかギリギリ俺でもできそうな、
なるほどね、
ちょっと失礼だけどね、そんなこと言うと、でもなんかそのマイクの数も、ま
あ、知識はあるしね、
そう、そんなに多くないし、でそう学生の時にもそのあれですよ、 PA のサークルがありまして、レコーディングとかは一応やってたんですよ、そのキューベースで録音するとかももう10代の頃からやってたから、いやこれはいけるだろうし楽しいんじゃないかなみたいな、そのやっぱ映像屋としても8年ぐらいやってますけど、録音屋さんはやったことないというか、レコーディングでお金もらったことはないから、そうでやってみたんですよ、あ、じゃあちょっと僕やっていいですかみたいな、でそれをやって、でまあ、結果すごくうまくいったんですよ、
はいはいはい、
でマイクも会場のレンタルマイクがすごくいいの借りれたんで、うん、でクライアントさんもいやすごくいい音で頼んでよかったですって言ってくれて、
それは嬉しい、
で初めてそのフリーランスも7年以上やってるけど、うん、録音だけでお金もらったのが初めて、
あ、素晴らしい、多分ああいうイベントの録音って、うん、スタジオでのレコーディングと多分、うん、技術というか知識とかも違う、うん、
ああもうそうね、
全然違うんで、
物が違う、
そう、そうでどっちかっていうと多分ね、うん、映像の決戦に近い知識の方が大事なんじゃないかなって、
会場のパッチ板がどうなってるとか、
そうどう伸ばすとか、
そうそうそう、
会場での動きというか、邪魔などうしたら邪魔にならないかとか、
お客さんから見てマイクが邪魔な位置にないかとかね、うんうん、
でそこら辺はここの8年で培ってきたものがあって、
そうだね、
かつ音響知識があるから意外と向いてる仕事なのかもしれないですね、
うんうん、いやそうだから割とすんなりやれましたし、うん、なんかでこれですごその、はい、なんだろう、昔音を勉強していた身として、はい、一回ね音で挫折してるんですよ僕は、その周りの人と比べて音の知識がちょっと足んねえなと思って挫折して映像行ったみたいな、はい、
なるほどね、
ところがあるんだけど、うん、そんな俺が録音でお仕事でお金もらえて喜んでもらえてっていうのがね結構嬉しくて、はい、その初めて映像をやって、なんだろうな、映像始めたての頃に初めてお金をもらった時に近い感動、
なるほどなるほど、
うん、初めての案件をやった時の感動と近かったね、
うん、
すごい良かった、
なるほどな。
だちょっとね、まあでもまあ基本はあの映像屋さんでもちろんこれからも行くけど、はいはい、ただちょっとその音に対してもうちょっと強くなりたいなって気持ちが今強いですね、う
ん、いやでもね、もともとね、うん、映像屋としてもね、宮原さんは音にこだわる方だったので、いかにいい音を届けるかで結構試行錯誤してるのは見てたの で、
はい
でね、
はい、
あれはねなかなか貴重な方向性というか、
あのですね、はい、やっぱりこう映画が好きで映像撮影がしたいみたいなところから入ってる映像屋さんは音で苦労してます、は
い、ああ、はい、なるほど、ね、
やっぱりその絵から入っていると絵から音の勉強ってね、はい、結構大変。
あ
でも逆の方だ、逆の方がいいと思う、ね、音を先にやった上で僕は映像に行ったから、うん、音で苦労したことはそんなにない。
なるほどね、
うん、だし、まあ、音楽系やってるからミュージシャンを相手にするけど、うん、今までね音でクレーム来たことはね、まあ、ゼロではないけど少ないっていう感じかな、うん、そこは助かってます。
はいはいはい、
はいはい、
素晴らしい。
でとうとうカメラも持たず、
はい、カメラも持たず
カメラも持たず
カメラも持たず
ねえ、マイクを設置してあとは録音ボタンを押してずっと聞いてるっていう。
もともとあったオーディオインターフェースでいけたんですか？
あの Zoom の L8 というミキサー型のレコーダーがあって、
はいはいはい、あれパラで撮れるんですね。
パラで撮れます。
すごい、
はい、でオーディオインターフェースになってるから Cubase と L8 でダブルで撮ってるのでバックアップもできてる。
なるほどね、
完璧です。
Cubase が落ちてもバックアップ
取れてるし、 Cubase が落ちても L8 でも録音できてるから、OK、
あれなの、あの Cubase 側の方が音質がいいの？
いや一緒じゃないかな。
一緒か、
うん、多分、うん、
まあ扱いやすいんだよな、うん、そのまま録音した方がな。
そうです、そんな感じです。
なるほどです、
ね、はい、まあ多少ミキシングというか、あのうっすらコンプかけたりして、
うっすらコンプ
かけたり納品しました、
はい、素晴らしい、
ありがとうございます。
じゃあ、あのコンサート録音も宮原成田、
そうですね、
株式会社
宮原成田、一応あの定款の2番目に録音とか音楽制作って一応書いてるんで、全然大丈夫なんですよ。一応書いてるんですよ、
書いてたんですね、
うん、こういうこともあろうかとね、はい、なのであのもし録音を頼みたいっていうあの人がいましたら、ツイッターで株式会社宮原成田か、はい、宮原浩一郎で検索していただければ、はい、こうは広いの旧字です。
はい、
はい、
わかりました。じゃあ僕の宣伝としてはあれかな、はい、メタバースで何かイベントをやりたい人は、
あ、そう、ね、
人はあのシムズミュージックエンターテイメント、
はい、
はい、あとはね、はい、あの撮影とかのスタジオもありますんで、
あ、そうです、いや今このラジオ収録してるところ、はい、なんと防音工事が、
そうです、今進行中 で、もう一回工事したらかっこよくなるんですけど、
はい
はい、録音と撮影が同時にできるっていう
スタ
ジオ、
すごい、はい、笹塚と幡ヶ谷の間ぐらいにありますので、
は
い
は
い、皆さんね、
あの今値段は言わないけど、はい、あの多分このクオリティにしては超格安だと思います、はい、
うん、だと思いますよ、
はいはい、なんでぜひぜひ興味のある方はシムズミュージック、または山田拓也、拓也はカタカナです、
カタカナで、
ね、検索してください、
はい、
というとこですね。
そんな感じですかね、
はい、じゃあ告知と宣伝も済んだし、
はい、
最後にあの名曲を流してもいいですか？
はい、あ、もちろんです、
はい、
ではそれでは
曲フリー紹介お願いします、
はいはい、ではあの今週も聞いて、あ、 今月か
今月です、
今月も聞いていただいてありがとうございました、はい、じゃあ最後にこの曲でお別れです。
自分の曲でしょ
そうそうそう、
はい、
ミヤビーっていうねボーカロ P のネームでやってました。聞いてください、開口端補正。
お相手は、宮原成田と
山田拓也でした。
逆だな
逆でしたけど
ありがとうございました、
ありがとうございましたYou